社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。
どうせだったら本気で行こうぜ。
この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。
まぶしい価値が待ってるぜ。
毎週木曜日のこの時間は学生の就職活動を応援、社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。出演は一般社団法人社会人大学代表理事桑名真さんです。
こんばんは、社会人大学代表理事の桑名真です。本日も株式会社エイプの定職エージェント倉野社長、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
で前回に引き続きまた転職ね、はい、お話をさせていただきますが、はい、前回17新卒が今年の4月に入って、はい、いっぱいもう転職マーケットに登録が増えてしまっている、ね、ますますまた増えてきたなんて話で、はい、そこをどうしていかなきゃいけないのかなみたいな話をしていただきまして、はい、改めてなんですけども、いいパターンの転職、はい、悪いパターンの転職、具体的になんかこうでしたよねって、抽象的じゃなくて具体的例っていうのを、はい、なんか最近の実例で教えていただきたいんですけど、
まず転職っていうのは何かしら課題があってやっぱり転職するわけなので、その課題を解決しないとやっぱり意味がないわけですね。で、結構うまくいかない人っていうのは、その課題が結構多席になってる人っていうのはやっぱりうまくいかないケースが多いのと、あとですね、よく陥りがちなのが、やっぱりその課題を解決するために軸を設定する、転職の軸っていうのを設定するんですけど、やっぱり何度も何度もやっぱ企業に落ちちゃったりとか、あと目の前にですね、名の通った企業から内定をもらっちゃったりとかすると、結構ほとんどの方がですね、軸がぶれたりとかするんですね。
例えば
ですね、この前もですね、私が担当した女の子で、もともとやっぱり前職ではすごいハードワークで休みもほとんどなくて、でもう結構体も壊しながら仕事をしてたんですけど、仕事は好きだったんですよ、
その職種自体
は、ね、職種は好き、はい、あと仕事内容もですね、でやっぱりその仕事はやっぱりやっていきたいと。でもワークライフバランスはもう少しだけ保ちたいと、やっぱり女性なので結婚した後も長く働けるっていうところ、でそういった会社から内定もらったんですよ。
そういった会社っていうのはどういった、
その子がやりたいって思っている仕事なんですけども、
じゃあ今、ハードワークの会社があって、あまりにもハードワークでワークバランスがちょっと崩れたので、転職にちょっと、相談乗ってもらいに来たと、でこういう仕事は私やりたいよという適職のようなものが見つかった
っ、でしかもワークライフバランスも保ててっていうところですね、でその子年収大体380万円で内定が出たんですよ。
ちなみにいくつ何歳の方、
その子は26歳ですね。
26歳で、
なんですけども、もう一社違う会社で、一部上場企業の、有名企業ではあるんですけれども、全く仕事内容違うんですよ。全く違うんですね。でも結構ハードな会社なんですけど、そこの会社からも内定が出て、年収がその会社よりも100万高かったんですよ。
ちなみにその前職っていうか前の職業は、年俸は大体どれぐらいだったんですか？
年俸は400ちょっとですかね。
それ残業代込みで。
残業代込みでですね。
ハードワークだから初めて400万オーバーってことですね、
なんですけど、別に私はお金よりかはもっと、なんですか、すごく忙しくなってしまって、好きな仕事もなんか嫌になってきちゃってるところがあったんです、正直なところ。
その女性がね、なるほど。
でそこの一部上場企業から内定もらって、普通に転職の軸から考えると前者の方に行くはずなんですけど、やっぱり年収が高かったりとか有名だったりすると、やっぱりブレるんですよね。
ああなるほどね。
そうで、ギリギリになってもう一度彼女に行った時に、もう一度転職の軸に振り返ってみなっていうところになって、その子は考えて前者の方に入っていったんですよ。
前者というのは年収有名企業でないけども、本当に最初にやりたかった、
でやっぱり今1年ぐらい経ってますけども、すごい幸せそうになってますので、
ということなんですね。やっぱり軸っていうのが、若い人ほど結構ブレますよね。
ブレますね。
逆にあんまり軸なんていうのはがっちり作らない方がいいのかななんて思ってるんですけど、じゃあちょっとその辺のもうちょっと詳しいいきさつ、曲の後に教えてください。後半も株式会社エイプ代表取締役倉野幸次郎さんにお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどの26歳の女性の転職、
はい
ハードワークから 自分がこういうことをやりたいんだっていう
ワークライフバランス、
ワークライフバランスをちゃんとしたいということでの転職、
はい、
でいい会社、やりたいことが見つかった会社からもアプローチが来て、ただし大手の有名企業で年俸がさらに100万も高いところが来て、
はい、そうなんですよ、
最初はこっち行きたいな、ね、自分の時間も大切にしたいなって考えたのがグラグラっと軸が
ぶれて、なるんですよね、
それが最終的にはだけど最初 の、はい、ブレがない方に行ったということで、今現在はすごくハッピーだという話聞きました。
そうですね、
ちょっとその倉野さんと女性のやり取りがどういうふうなやり取りがあったり、どういう心の揺れ動きがあったのか、ちょっと紹介していただけますかね。
はい、揺れ動きっていうのは最初の一次面接とかだとあんまりないんですよね、うん、なんですけども、どんどんどんどん選考が進んでいって最終面接あたりになってくると、うん、やっぱり情報量も違う会社、いわゆるさっきの有名企業からの情報量も多くなってきて、やっぱりこれもこの仕事も面白そうだなって、やっぱりでも本当に面白い会社なので、
うん、
面白そうだなって思ってくるんですよね。でやっぱりなんかそれで年収もやっぱり高かったりとか、やっぱり会社も大きくて福利厚生もしっかりしてると、やっぱりそっちの方に揺らぐっていうのはもう人間誰でもあると思うんですよね。
まあ、しょうがないことだなという、はい、
もしかしたら僕もなっちゃうかもしれないですね。
でこれ今面接が進んでいくって言って、はい、今ちょっと疑問なんですけどね、
はい、
2社並行でこうワンツーワンツーワンツーみたいな形で進んでいくのか、
そうです、
もう1社泣いてぐーっと進んだ後で横やりじゃないですけども、後からガーッと大手が来たのか、大体どういうパターンが多いでしょう。
いや2社2つ一緒に受けてきますね、
並行して、
はい、並行して、
大体そんなもんなんですか、その複数の企業。大体そう、
やっぱり内定をもらってから意思決定するまでの期間って大体企業様って1週間ぐらいしか待ってくれませんので、
あ、じゃあもう新卒とちょっと違うわけですよね、
はい、違います、
スピーディーにパンパンパンパン決まっていくみたいな、はい、
なのでやっぱり納期っていうのを意識しながらいろんな会社を同時並行で受けていくっていうのが中途採用の基本ですね、
うんうん、
はい、
で倉野社長はその最初の年俸は安いけども、はい、自分のやりたいこと、ちなみにどういう業種だったんですかね。
その会社ですか、
はい、
IT 企業ですね、
やりたい会社が、
あ、いえいえ、
大手という
大手の会社ですね。
あ、じゃあその女性のやりたい、今ちゃんとね、はい、仕事行ってらっしゃるっていう話だったんですけど、
はい、
選んだ会社っていうのは何の会社だったんでしょう。
オフィス設計であったりとかそういうところですかね。
建築とかデザインとか、
デザインの方に、あ、空間設計とかそっちの方に近いですね、
うん、はい、で倉野さんはその建築オフィスデザインの方を進めたわけですか。
そうですね、彼女はもともと大学もそういう大学に行って、で1社目に入った会社もそういう会社だったんですね。でやっぱりその経験が生きてすごい活躍してますし、
うん、
そういう経験をまた次でも生かしたいし、ずっとその仕事やっていきたいっていう彼女の思いもあったんですけども、
うん、
でもやっぱりハードワークで本当に休みもなくて、で土日もオフィス設計とかだとやっぱり呼ばれたりとかするわけですよ。でそこで休みもなかったりとかして、もう女性としてのなんか生活っていうのがなかなかできなくて、
あ、なるほど、はい、逆にそれが一番大切なこととして最初にこうミーティングっていうか面談をしたのに、
はい、
またハードワークの方にちょっとぐるぐるってこう行きかけたけども、
そうなんですよ、
まあ、ただこの女性は最初の軸がぶれなかったので、
はい、
やっぱり今ではいい仕事に就けたっていう形で喜んでらっしゃると。
そうですね、でも僕もやっぱりそれでその子が IT 企業に決めてあれば決めたで仕方ないとは思うんですけども、
うん、
まあ、僕なりの考えというのを別に押し付けるわけではなくて、
うん、
まあ、こういう元々の転職の軸ってこうだったよね、
うん、
でもそれが分かってこういうところに行くんだったら構わないんだけれどもって言っていうところで結構長文のメールを送らさせていただきましたね。はい、
結構ね、
結構
ちょっとチラッとだけね、チラッとだけ分量だけ見せていただいたじゃないですか、
はいはい、
すごいメールのこうなんか文字数、
もう手紙ですね、
手紙びっくりしました、ね、はい、いやここまで熱心にやられてるんだと思って、
は
い、
でもそれはあくまでも僕の考えなので、
うん、
それで結局決めたんだったらこの会社で頑張るっていうこともしてくれれば別にまあどっちでもよかったのかもしれないんですけども、
うん、
でもやっぱり肌からやっぱ彼女の、ね、転職を支援している僕の立場からするとやっぱり彼女の最初の思いっていうのを叶えてあげたいなっていうところがあったんですかね。
今こう私横で話聞いててもね、
はい、
これ女性でしょ、
はい、
やりたいことで大手が来ちゃって年俸100万高いでしょ、
はい、
これ個人一人で考えるの大変だと思う。
いや難しいですね、
うん、やっぱりねそういったエージェントの立ち位置っていうのはうまく利用して職業を自分のね判断がどっちかなって迷い解いてもらうってすごくいいことだなって、
そうですね、客観的にね、うん、そうですよね、
なんかそんな仕事やってるわけですね、
まあ、そう今更分かりました。
ぜひ株式会社エイプ、はい、HAPEと書いてエイプですね、はい、ホームページを訪ねてみていただければいろんなエピソードもね、はい、書いてあると思いますのでよろしくお願いします。社会人大学就活応援課では 現職中の皆さんのメッセージを強く募集しております。若手社会人への応援メッセージ、またちょっとしたお小言でも OK です。若手社会人が就職先で失敗しないための情報をお待ちしています。メッセージの宛先は info@社会人.jp までお願いします。社会人の社は SYA です。